それでは次に行政作用法を見ていきましょう。行政って一体何をするんですかっていう話ですね。でこの部分は先ほど行政とはっていうところで見てきましたように、要するに法の執行をするんでしたね。行政に関する細かいルールを作って一人一人の国民に当てはめていく、そういう作業でした。具体的には行政立法を作って、その上で個々の国民に対して行政行為を発して、これが命令の類ですね。それに従わない人がいたら強制手段が取れるんだ、そういう話見ましたが、これをもう少しだけ深く見ていきます。3ページから4ページにかけてですね、5つほど何をするかが出てきています。行政立法とか次のページの行政行為、さらには行政上の強制手段っていうのはすでに触れた話なんですが、行政計画とか行政手続きっていうね、新しい概念も出てきています。まあ、ただこれ一応ですね、括弧1から括弧5へずっとこう順番に流れていくっていう形でね、実際の手続きの流れに従って並べてあります。まあ、ですからこれ言い換えるとね、大雑把なところから一人一人の国民へ当てはめていくっていう細かいところへ流れていっているんですね。それでは見ていきますと、まず行政立法ですね。でこれはまあ細かいルール作りなんですが、細かいルールって言ってもまだ一人一人の国民に直接当てはめるっていう話ではないんですね。あくまでみんなに当てはめるルール作りです。で行政立法のところに書いてあるように、具体的には内閣の作る政令、あるいは各省の作る省令などがあるってあります。まあ、政令とか省令っていう言葉はね、一応マークをしておきましょう。こういうもので法律をさらに補充するんですね。そして括弧2で行政計画っていうのがあります。でこれはまあ、全ての行政活動に要求されるわけではないんですが、おおよその計画を立てる場合っていうのがあるんですね。まあ、例えば都市計画とか市街地再開発計画などってありますね。あるいは区画整理事業計画とか農地の買収計画とかね、いろいろあります。でこれはその名の通り行政についての計画です。まあ、ただこれもですね、一人一人の国民に発せられたっていうわけでは必ずしもありませんのでね、まだ大雑把な段階です。そして次の括弧3の行政手続きあたりからは一人一人の国民に向けられたものになっていきます。でこの行政手続きっていうのはですね、行政行為がなされる際の事前の手続きです。つまり実際にですね、一人一人の国民に対して行政行為を行っていくに際しては、それがちゃんと間違いなく行われるように事前にいくつかの手順を踏まなきゃいけない場合があるっていうんですね。2行目あたりにも書いてますが、行政行為がなされるまで、なされる前にきちんとした手続きを踏ませることで行政側の間違いを少なくして国民の権利を守る、そういう観点から行政手続きっていうものが要求されているんですね。でこれ具体的には行政手続き法っていう法律が定められています。まあ、あくまでも事前の手続きなんだ、そして行政行為がなされる前の話なんだっていうことはまずしっかり押さえましょう。で具体的な話としては枠の中ですね。例えば営業の許可についてどういう場合に許可が出るのか、そういう基準を定めなきゃいけないとか、あるいは許可が出るまでには普通はこれぐらい期間がかかりますよというようなことをなるべく公開しましょうとかね、そういったようなことが定められています。まあ、例えば皆さんがゲームセンターやりたいとかいう場合ね、警察署長の許可がいるんですが、どういう場合に許可が下されるかっていう基準がちゃんとしていないと、結局警察署長の好き嫌いで許可が出るか出ないかが決まりかねないんですね。まあ、例えば皆さんがゲームセンターの許可をもらいに行った場合には、いいやつだから許可してやろう。しかし全く同じようなゲームセンターなのに、私が許可を取りに行ったら、あいつは気に食わないやつだから許可を出さない、なんてことになりますと、私の人権が侵害されていることになるんですね。まあ、人権、この場合には営業の自由ですけどもね。こういったことが行われてはいけないわけです。まあ、あるいは許可が出るまでの期間も、ある程度定めておかないと、あいつは気に食わないやつだからほったらかしにしていいんだ、まあ、1年ぐらいほったらかしにしといてね、ちょっと頭を冷やしてやれとかね、そういう行政側の横暴を認めますと、やはり国民側の権利が侵害される。そこでそういう行政の勝手を許さないためにこういう事前手続きが定められているんですね。これもイメージをしっかり持ってください。そして4ページいきまして、一番上に図を上げておきました。 これ行政手続きの位置づけなんですが、今一度確認しておきましょう。枠の中にあるように、まず真ん中に行政行為がありますね。例えば営業の許可。で、もしこれに何か間違いがあったということになりますと、事後的には行政救済法で救われることになります。で、この救済法っていうのは5ページの方で学ぶ部分ですね。で、今やっているのはあくまでこの営業の許可が出る前の話です。この位置づけはしっかり押さえましょう。これ結構救済法とごちゃごちゃになっている方がいらっしゃいますからね。というわけで、こういった行政手続きを経て、さらに括弧4の行政行為に入っていきます。で、行政行為ですが、これは作用法の中でも最重要の項目です。これについてはしっかり押さえておく必要があります。で、行政行為、先ほどの段階ではね、命令のようなものだっていうような話をしましたが、より正確な定義をそこに挙げておきました。枠の中の太字ですが、これはもう今の段階からある程度覚えてほしい定義です。マークして覚えましょうね。行政行為とは、行政庁が法令に基づき、その一方的判断に基づく公権力の行使として、具体的事実に関して国民に対して直接法的効果を生じさせる行為を言うと。典型例一つ挙げておくと、今までにも出てきてますが、税金の付加命令ですね。税金いくらいくら払えなんていう命令が典型例なんですが、そういったものをイメージしながらこの定義を読んでいただければわかると思います。まず行政庁がってありますが、国の税金の場合は普通は税務署長っていう行政庁が命令を下します。地方税でしたら知事とか市町村長ですね。で、法令に基づきはいいとして、その一方的判断に基づく公権力の行使としてとありますね。ここは中核になります。これしっかり二重にマークしておいてください。で、ここは行政行為の最大の特徴です。あくまでその税務署長とか知事、市町村長の一方的な判断で税金を課せられるんですね。民法でよく出てくるような契約ではありません。契約っていうのは両当事者の合意の上で約束をするんでしたね。ですから、例えば民間人同士のお金の貸し借りのような場合も金払えとは言われるんですが、あの場合は一方的な判断で払えと命令されているんではなくて、最初に契約っていう合意があったんですよね。ですけども、税金の場合は同じ100万円払えでも、そういう契約っていうのは合意はありません。こういう行政行為の場合は、私たちが拒んでいても一方的に命令されて、例えば税金を払わなきゃいけなかったりするんですね。いいですかね。そして具体的事実に関して国民に対してとありますが、この国民っていうのは一人一人の個々の国民です。一人一人の国民に対して直接法的効果を生じさせる行為、これは民法風に言いますと100万円払えという命令が出ると100万円の債務を負ってしまうっていうんですね。こういうふうに直接一方的に効果が生じる、こういう効果だっていうわけです。この国民に対して直接法的効果を生じさせる行為っていう部分も二重にマークしておいてください。で、民法との違いっていうのもね、少し説明をしましたが、契約などの法律行為が中心になっている民法とは、このあたりが決定的に違うんですね。あくまで行政側の一方的な判断に基づくっていう部分ね。ですから、この行政行為っていうのは、行政法を一番象徴した部分っていうふうにも言われます。ですから、重要なんですね。で、さらに具体例もしっかり押さえておきましょう。今挙げた税金の付加命令のほか、営業の許可も入りますね。一方的な判断に基づきますよね。許可を出すか不許可にするかはね。で、さらによく使う例なんですが、違法建築物の除却命令なんていうのもあります。で、この違法建築物の除却命令っていうのは、例えば建築基準法に違反したような建物がある場合ですね。木造で高層建築を建ててしまったとかね。あるいはマンションの屋上にさらに一戸建てを建ててしまったとかね。これも土台がしっかりしませんから違法建築なんですが、こういったものについては都道府県知事などが除去しろ、壊せっていう命令を出すことがあるんですね。で、これも一方的な判断に基づいて壊せっていうふうに言うわけですからね。行政行為にあたります。で、こういう具体例が出てきたときにも、なるべくこういう定義とかに当てはめてくださいね。で、イメージがね、こうじわっとしたものが出てくるようにしてくださいね。 で、また逆にですね、行政行為はほにゃららほにゃららであるみたいな問題が出てきた時もですね、ここに上がっている税金の付加命令とか、建物の除却命令とか、こういう具体例をイメージして考えてほしいんですね。そうすると応用が効くようになってきます。そしてこの行政行為、具体例の下のところにも書いてありますが、行政処分などと言われることも多いってありますね。この言い方も一応知っておいてください。マスコミ用語なんかでもね、行政処分というふうに言われることが多いです。よくニュースでも行政処分が下されましたなんていうふうに言ってますね。まあ、一応知っておいてください。そして星印のところでは、行政立法とか行政計画との違いが出てきています。で、これはもう今までにも言ってきた部分なんですが、行政立法とか行政計画っていうのは一人一人の個人に向けられたものではないんですね。もうちょっと大雑把なものです。で、それに対して行政行為っていうのはまさに A さん B さん田中さん鈴木さんっていうのはね、一人一人に命令をしていくものなんですね。このあたりの違いも今の段階で理解をしておいてください。そして行政作用法の最後に挙げておきました。括弧5の行政上の強制手段も見ておきます。で、これは先ほどちらっと触れたようにですね、行政行為について国民の義務の不履行があった場合、行政機関は内容を強制的に実現できるっていうんですね。で、これも括弧内に具体例入れておきましたが、例えば税金を払わないとか、違法建築を除去しないなんていう場合ですね。まあ、こういうのも早速イメージできるようにしてくださいね。で、こういうふうに国民が行政行為を守らない、まあ、つまり義務の不履行があるっていうような場合には、国民から無理やり税金を取ったりとか、あるいはその違法建築を無理やり壊す、そういう手段に出ていきます。で、3行目ですが、行政上の強制手段はさらに行政強制と行政罰に分かれるなんてありますね。これも今の段階で押さえておきましょう。まず行政強制は行政目的を実現するために強制力を行使することを言うってありますね。これは、まあ、今まで私が説明してきたような強制手段のことです。まあ、例えば国民が税金を払わないなんていう場合には強制徴収って言ってね、国民が持っている財産から無理やり税金に相当する額を集めることができます。それから違法建築を壊さない場合は、行政が、まあ、業者に頼んだりしてね、代わりに壊すっていうことができるんですね。まあ、これ代執行って言うんですけどもね。で、こういった強制徴収とか代執行っていうのはまた本論編で詳しくやりますが、こういった形で強制的に行政目的を実現する作用なんですね。で、それに対して行政罰の方は、これは国民の義務の不履行に対して制裁を科すことなんですね。こちらは行政上の命令に従わなかった、そういう悪いことをしたんだから罰を与えるっていうものです。例えば違法建築物の除却命令違反をした者に対して懲役刑を科すなんていう場合ですね。で、今見てきたこの行政強制と行政罰は両方科して構いません。ですから、例えば違法建築物を壊さなかったなんていう場合、行政強制によって取り壊されるだけではなくて、プラス懲役刑などの行政罰が科されるっていうことになるんですね。大変なことになるんですね。こういったことはぜひイメージを持っておいてください。一応その下に図解を挙げておきました。まず行政庁から国民 A さんに対して行政行為が行われます。例えば違法建築物の除却命令ですね。ところが丸2として、国民 A さんはその命令を守らなかった、自分で取り壊しをしなかったんですね。義務の不履行です。で、これは特にマークしておいてください。で、こういうふうに国民に非があるわけですから、行政庁は丸3として行政強制を行うっていうことになるんですね。というわけで、ここまで行政作用法を見てきましたが、大体のイメージ持てましたかね。まあ、早い話が大雑把なところからだんだん一人一人の国民に当てはめていくっていう作用になるんですね。で、これを時間の流れで挙げておいたのが5ページの一番上の図です。まあ、ぜひこの図でね、全体の流れは頭に入れておいてください。まあ、ただちょっと注意していただきたいのはね、必ずこういう流れの全てが要求されるっていうわけではないんですね。行政計画っていうのも必要な場合にしか作られませんし、あるいは行政手続きっていうのもね、限られた行政行為についてだけ要求されているんですね。図の中の括弧内に書いてあるように、 申請にかかる処分とか不利益処分などについてってありますね。ですから常に行政手続きが要求されるっていうわけではありません。それから行政強制もそうですね。これあくまで行政目的の実現のために必要な場合に行われるものですからね。特に法律で定められた場合だけですから、必ずこれで終わるっていうわけではないんですね。いいですかね。というわけで行政作用法、まあ、ここは非常にボリュームのある部分なんですが、今の時点ではこれに上がっている流れをね、しっかり抑えて、でさらに行政行為を中心とした基本概念ですね、まあ、一方的なんだとかね、そういったあたりは今のうちにイメージを持っておいてください。